お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話しいただきます。本日は精神科神経科の石橋隆夫先生をお迎えして、うちの子は発達障害でしょうかについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
本日は琉球大学病院精神科神経科児童思春期外来の石橋がお送りさせていただきます。
はい、先生、この児童思春期外来とはどんなものなんでしょうか。
はい、私どもは毎週月曜日は児童思春期外来と決めて、4歳から中学生までのお子さんを対象にした診療を行っています。今年度は6名の医師と3名の心理師でチームを組んで診療に当たっています。
たくさんいらっしゃいますね。
そうですね、ただ児童思春期外来専属というわけではなく、みんな大人の方の外来も見ていますし、入院患者さんも対応しながら、月曜日はお子さんを集中的に見る外来として診療を行っております。
うん、はい、4歳から中学生までということなんですけれども、どういった患者様が多いですか。
低年齢のお子様では、保育園の集団生活についていけない、コミュニケーションが幼い、勉強についていけないなどの困りごとで来られます。高学年になるといじめ被害や不登校、ゲームばっかりしているであったり、最近元気がないやリストカットをしているなどの困りごとで来られます。去年ラジオで放送させていただいた摂食障害のお子様なんかも受診されて来られます。
そうなんですね。実際診察、どんな感じなんでしょうか。
診察に来ていただきますと、今の困りごと、もちろん生まれてからの成長の様子やご家族に関すること、学校に関することなどをお聞きする問診票をご記入いただきます。その後医師の診察を受けていただきます。
その問診票を記入して医師との診察ということなんですね。
では本日は実際にその診察の様子を再現させていただこうと思います。
再現ですか。
はい、よろしくお願いいたします。
わ、はい、かりました。
診察の流れとして大きく分けて3つですね。
はい、
問診して診断を決めて、治療についてお話をする流れになります。
はい、
本日は児童思春期外来の中で最も相談ごとの多い発達障害の診療についてご説明させていただきます。ではまず問診です。医師によってやり方は様々だと思いますが、私の場合はまずお子様ご本人とお話をさせていただきます。ではドリーさん、はい、お子さん役をお願いしてもよろしいでしょうか。
お子さん役ですね。
はい、
はい、わかりました。
小学校低学年ぐらいの男の子を想定してお願いします。
はい、できますかね。
はい、
頑張ってみます。
大丈夫です。
はい、
はい、じゃあ入りますね。
はい、お願いします。
はい、でははじめまして、私石橋と言います。私はお医者さんです。お子様ご本人とお母様ですね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ここは病院なんですけど、今日はこのお部屋でお話をします。今緊張してますか。
はい、
そうですね、とても緊張してますね。お話はできそうですか。
はい、
ありがとうございます。じゃあ今日はどうしてこの病院に行くってお母さんたちに言われましたか。
勉強ができないから病院で検査してもらうって聞きました。
勉強ができないって言われたんですか。そうか、この病院行くよって言われてどんな気持ちでしたか。
宿題にも時間がかかるし、仕方ないかなって。
そうなんですね、宿題大変なんですね。勉強は嫌いですか。いいですか。
嫌いです。怒られてばかりだし、全然覚えられないし。
そうか、勉強は嫌いなのか。学校はどうかな。
好き、友達もいるし、休み時間はいつもサッカーしてます。
あ、そうなんだね。じゃあ担任の先生はどんな先生ですか。
普通、忘れ物したら怒るからそれは嫌。
そっか、怒られちゃうんですね。忘れ物は多いのかな。
宿題やって出し忘れることもあって、それから消しゴムとかもよくなくします。
あ、そうなんですね。 お父さんとかお母さんにも怒られてしまいますか？
お父さんはとっても怒る。お母さんは、もう諦めてる。
もう諦めてるんですね。そうですか。じゃあ学校の授業だと黒板をノートに写す板書っていうのがあると思うんですけど、板書大変じゃないですか？
ああ、嫌い。先生、消すの早くて書ききれないし、自分の字も汚い。
そっか、板書できないと全部の授業で使うから困りますよね。でも得意な勉強もありますか？
声を出して読むのはとても好き。あと計算も早い方だと思う。
音読と計算は得意なんですね。ありがとうございます。苦手な勉強もあるけど得意なのが分かって先生嬉しいです。はい、ここまでが子供の審査問診になります。
先生、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、まあ、今シナリオ通りに答えましたけれども、はい、まあ、この子は結構うまく答えられてる方ではないですか？
そうですね、そうだと思います。ただうち問診票書く時間結構長くてですね、
はい、
まあ、その間にお子さんたち緊張ちょっと通り越して、
そうですね、
少しリラックスしてから入ってきてくださるので、比較的お話できる子の方が多いです。
あ、そっか、じゃあまあこう平均的にこういう感じで答えてくれること、この方が多いということですね。
そうですね、
先生、
もちろんうまく答えられないお子さんに関しては親御さんに先にお話を聞きながら、あ、何かお母さんが違うこと言ったら違うよって教えてねとか、そういうふうにして促したり、もっと丁寧にのお子さんだとブロックとか人形とか、
はい、
おままごとセットとかを出して緊張を先にほぐすような工夫をして、無理やり話をしなさいみたいな雰囲気はもちろん作らずにやっています。
そうですよね、病院に行くっていうことだけでもすでにもう緊張ですもんね、子供にとってはね。特に先生、先生今ね、皆さんにラジオ越しでお顔を見せられないのが残念ですけれどもめっちゃイケメンなんで
初めて言われました。
あ、そうなんですか、はい、先生。いや、だから子供もね、イケメン先生は嬉しいんですよね、意外とね。って先生。だから意外と心を開きやすいのかなっていうのもあるとは思うんですけれども。
あ、
じゃあこれがお子さんに対しての問診なんですね。
はい、はい、そうです。では次にお母さんの問診に移りますね。
はい。
じゃあ大変ですけど今度はお母さん役をお願いします。
うん、よろしくお願いします、
は
い。
よろしくお願いします、はい。では次はお母さん、よろしくお願いします。
はい。
お子さんは上手にお答えくださっていましたが、お話しされている内容は大体当たっていますか？
いや、本当当たってますよ。宿題とかね、忘れ物も、正直すぎるぐらいに答えていました。
素直でいいお子さんですね。
はい。いや、でもね、家では、ずっと声かけをしないとね、ちゃんとしないので困ってしまいます。
ああ、うん、そうなんですね。お家ではどんなことをちゃんとしないんでしょうか？
さっきのね、宿題はもちろんなんですけれども、例えばご飯を食べなさい、お風呂に入りなさい、ゲーム終わりなさい。でね、そういうことを親が、私がですよ、いちいち言わないと、やるべきことをやらないんです。
それだと親の方もストレスですね。
いや、もう本当そうなんですよ。こっちがイライラしてしまって、
そうですね。なんか忘れ物も多いってご本人おっしゃってましたね。
はい。でもね、家では一緒に準備をしてるんですよ。だからそこまでは大丈夫なんですけども、なんか学校に行くと提出するのを忘れてしまって、そのまま持って帰ってしまうとか、あとはもう本当になくし物は多いですね。でも、だからといってね、いつまでも私が一緒についていくっていうこと、学校までね、ついていくっていうのはできないので。
そうですよね。例えば学校の先生とお母さんで、ね、こういった忘れ物とかなくし物について何か連絡を取り合ったことはありますか？
そこですよね。私の中でそれほどでもないかなとかって、この年なので、ないかなと思ってるんですけど、この年なので、自分でできないと、もちろん困るかなっていうのもあって、様子を見てるって感じなんですけれどもね。
そうなんですね。確か板書も苦手っておっしゃってましたよね。
そうですね。なんかね、見てるとやっぱり容量が悪いのかなっていう気もしますね。気が散ったり、隣の子にちょっかいを出したりっていうことがあるらしいので、多分もう集中できてないと思うんですよ。で、ノート見ても教科書も落書きだらけですね。
そうか、もしかして幼稚園の頃とか幼い頃に落ち着きがないとか、よく動き回るとか言われたことはありますか？
言われていましたね。でも小さい頃はみんなそうだと思うんですけど、本当うまくというかね、 活発でした。で、3歳検診でもずっと動き回って、保健師さんに元気だねっていうふうにね、言われていました。
そういえば母子手帳を拝見させていただきましたけど、
はい、
3歳検診のところに多動と書かれてましたね。
そうなんですよね。まあでも、周りに相談しましたけどね、男の子ならこれくらいだろうというふうにね、言われましたので、私もそんなに気にはしていませんでした。ですが、まあ、小学校の先生からちょっと勉強ができなくて発達障害かもしれないと言われたので、まあ、まさかうちの子がと思ったんですけど、一度専門のところで見てもらおうと思ってきました。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
さて、ここまでが、親御さんの問診になります。
まあ、はい、親御さんの気持ちになって、はい、答えさせていただきましたけれども、こんな感じですかね。
はい、とても入り込んで上手な演技だったと思います。
まあ、私は3人の子持ちですので、親の気持ちはわかります。
ありがとうございます。はい、じゃあ、今回のお子さんに関してはですね、うん、まあ、活発で、ちょっと落ち着きがなくて、忘れ物が多くて、勉強に集中しづらくて、困っているお子さんでしたね。
はい。
さて、ではここからは少し専門的な話になっていきますが、
はい、
ここで私たちは診断というものを考えます。
はい。
はい、で、まず発達障害とはっていうところから、お母さんたちに説明するようにしています。なので、またお母さん役をしていただいてもいいですか？
はい、わかりました。
は
い、
では、お母さん、診断の話に移りますね。
はい。
私たち児童春期外来では、さっきお母さんが言ったように、お子さんが発達障害かどうかという相談で来られることが一番多いです。で、まず発達障害とは何かっていうのを説明します、
はい、
日本語というのはとてもよくできてまして、漢字を見れば言葉の意味が分かるようになってます。発達障害は発達という言葉と障害という言葉に分けられますね。
はい、そうですね。
では発達とはどういう意味か分かりますか？
成長することとか、まあ、できるようになることでしょうか？
その通りです、
うん、
例えば運動発達なんか分かりやすいですが、最初は首も座らない子が寝返りできるようになって、座れるようになって、はいはい、捕まり立ち、一人で歩けるようになっていきますね。このように赤ちゃんの時にはできなくて、成長とともにできるようになるのが発達という意味です。例えば落ち着きがないと言われますけども、
うん、
落ち着きだって赤ちゃんの頃はみんな落ち着きなんてありませんし、
はい、
幼稚園で落ち着き払ってる子ってのも、それはそれでなんだかちょっと心配になりますよね。
そうですね、
はい、なので落ち着きももともと赤ちゃんの時にはできなくて、成長とともに落ち着きが出てくるものですね。これも発達の一つと捉えることができます。では次に、障害とはどういう意味か分かりますか？
できないとか障害者とかという意味でしょうか？
なるほど。では例えば視覚障害者の方っていらっしゃいますよね。
はい。
私近眼で眼鏡をかけているんですけど、私は視覚障害者に該当するでしょうか？まあ、メガネかけてらっしゃる方、コンタクトレンズつけてらっしゃる方、世の中にも山ほどいらっしゃいますよね。
はい。
皆さん障害者としてなんか障害者手帳を持ってたり。
そうではないと思います。
何かヘルパーさん必要だったりとか、
うん、
とはないですよね。
はい。
うん。でも多分、メガネつけても視力が足りなくて、生活で困ってしまう方。
は
だと多分、手すりをお家の中に設置しなきゃいけなかったり、盲導犬を中には連れてる方もいらっしゃったりとか。
うん、
何か手助けが必要になってくることがありますね。
なるほど、そういうことですね。
はい。なので、まあ今視力障害に例えましたけれども、うん、発達障害に合わせて考えますと、まあ、例えば落ち着きのなさでありましたら、落ち着きが出てくるのがみんなより成長がゆっくりで、またはその落ち着いて過ごすことが同年代のみんなよりは苦手で、そして生活の上で困ってる場合に発達障害という診断がつくことになります。
そうなんですね。
で、実際考えてみるとですね、まあ、日本の小学生って義務教育なので、月曜日から金曜日まで1時間目から6時間目まで1時間あたり40分間椅子の上にずっと座り続けなきゃいけないわけです。小学生って大変なんですよ。
すごいですね。
はい。で、そういったやり方決まりが先にあって、まあ、そこにじっとしてるのがきつくて難しければ、例えばよくあるのは一番前の席にして先生の目が届くようにしてもらうとか、中には横から今ここ勉強してるよって声かけてくれるヘルパーさんがいて、手助けしてもらってる子とか、まあ場合によっては一クラスってだいたい30人40人いて大変なので、少人数のクラスなら集中しやすいみたいな手助けをしてもらってる子もいますね。
考えると、まあ一番前の席にはしてもらっていますね。確かに
そうなんですね、うん、じゃあ学校はすでに気づいて支援をしてくれてるんですね。わかりました。ただ、発達障害についてはですね、まあ、よく何か血液検査をしたらわかるんですかとか、脳波検査したらわかりますかとかご質問いただくんですけど、残念ながらそういった方法はありません。運動神経で足が遅いとか、跳び箱が苦手とかと同じように、まあ、日頃のご本人の様子から何に困っているのか、何が苦手なのかを見て、分類してそれに名前をつけていくことになります。それが診断名ですね。
そうなんですね、
はい、でお母さんご自身が学校の先生から、まあ、お子さん発達障害かもしれないから病院行っといてって言われていろいろ調べたと思うんですけれども、うん、なんか思い当たるような診断名とかってありましたか？
そうですね、まあ、勉強ができないから学習障害かなと思っています。
なるほど、学習障害かもしれないと思われてるんですね。
はい、
まあ、世の中で発達障害の中に大きく分けて4つの種類があります。知的障害というものと、はい、自閉スペクトラム症、うん、ADHD、 そして学習障害です。で学習障害といいますと、まあ、全般的な知的能力とか、まあ、精神年齢は実際の年齢と同じで、ただ読むことだけとか書くことだけとか計算することだけが苦手な方に言うんですね。なので、お子さんの場合どれもできるので、
はい、
学習障害にはならなそうですね。
ああ、そうなんですね。
はい、でそこで気になってくるのは ADHD です。 ADHD には2つの特徴がありまして、
はい、
不注意と多動です。
具体的にはどういうことでしょうか？
何が苦手かで考えると分かるんですけど、注意力についての苦手さと落ち着くことの苦手さです。
落ち着くことの苦手さ、
はい、例えばゲームならとっても集中できるんでうちの子は ADHD じゃないですよっていう方もいらっしゃるんですけれども、
確かに、
うん、ただ、こういう面白いものではなくて授業みたいなつまらないものに集中する力になります、
うん、つまらないものね、はい、そうですよね、授業はね、
そうですね、
ま、でもうちの子好きな算数のドリルならもういくらでもやるんですけど、
はい、
でもまあやっぱり漢字ドリルとか全然やる気が出ないみたいですね。
ではちょっと少し当てはまることがありますよね、うんうん、好きなものはサラサラできる、まあ、早速答えが出て正解丸つけっていうふうに楽しいけど、漢字何回も書きなさいってちょっとつまんないのかもしれないですね、
うん、そうかもしれないですね。
はい、で落ち着くことの苦手さとは、まあ、そもそもなんで椅子の上でじっとしてられると褒められて、そわそわ落ち着かないと怒られちゃうんでしょうかね。お母さん何もせずにその椅子の上で40分間じっと座っててもらってもいいですか？
いやいやいや、きついと思います。
じゃあその上、うん、ちょっと興味のない大学の講義なんか40分間ずっと聞きなさいって言われたらどうですか？
いや、きついですね。きっと寝てるか多分上の空か別のこと考えてると思います。
ですよね、
うん
うん、どうなるとお子様の話に戻ると、学習障害よりも ADHD の特徴があって少し授業に十分集中できないこととかが起きてるのかなというふうに思います。
そうかもしれませんね。さあ先生、じゃあそうやって ADHD というふうにまあ診断された場合、
はい、
どういった治療とかっていうのがあるんですか？
そうですね、第一は環境調整って言われますけど、
はい、
今生活でどんな困りごとが出ていますか？
まあ、実際忘れ物は多いし、うん、勉強についていけなくて嫌いになっているしっていうところなんですけど、
で、ね、でそれをちゃんとしなさいと言って怒られてるわけですよね、
はい、
うんうん、でも例えば足の遅い子にあなた足遅いから早く走りなさいって言ってもできないですよね。
確かにそうですね、
はい、なので忘れ物しないようにしなさいとかちゃんとしなさいって一番苦手なことを毎日言われちゃうわけですね。
いやー、きついですねこれ。
はい、でもこうやって注意するのって、ちゃんとした立派な大人になってほしいっていう親の愛情ですよね。
うん、そうです、やっぱり本人のこと考えてます。
はい、でも大人になっても忘れ物多い人って実は社会人でいらっしゃいますよね。
考えてみたら主人がそうですね。
そうですよね。なので、まあ、成長していく上でもちろん良くなっていくんだけど、苦手さは残るだろうなと思ってあげた方がいいかもしれないです。
はい、仕方がないと諦めるしかないっていうところですか？
むしろまあ集中力とか落ち着きが苦手ならそうじゃないとこで勝負しましょう。例えば忘れ物が多いなら、まあメモは大人が作ってあげるとか、最終確認はしてあげて残っているのは入れてあげる、うん、大人になったらまあスマホのリマインド機能とかありますよね。
あ、はい、うん、そうですね。
そういった工夫をだんだん自分でできるようにするっていうのが、環境調整としてはいいのかなと思います。
あ、まあ、周りがまあそういったフォローしてあげる、苦手なことを工夫して困らないようにしてあげるということなんですね。
そうですね。 できればその中でちょっとずつ褒めれることが増えてくるといいかなと思い、褒めたことありますか？
あまりないかもしれませんね。
ですよね、うん、まあ、お家の中でいろんな準備させなきゃいけないこと、やんなきゃいけないことがあるので、うん、まあ、お母さんの余裕がある時間帯、朝なんか絶対無理ですよ、忙しいんで。
はい、
夕方家事も終わって、全部終わって、最後にじゃあ、いつも一緒に時間割を確認する時間にしようっていうふうにして、そしていつもよりも忘れ物が少なかったら、おお、今日少ないじゃんって言って、100点を目指さずに、30点でも取れれば褒めてあげてください。
はい、先生、なんかすごく気が楽になりましたで。それならできるような気がします。
わかりました。
いや、まあ、こうやって先生、まあ、面談でこういうふうに話していくわけなんですか？
はい、そうです。
うん、で、今、すごくね、こういうふうに、あ、先生、話、今もう、お母さんから変わりましたけれども、パーソナリティ通りに変わっちゃいましたけれども。
了解です。
すごくお母さんの、まあ、不安も取り除いていきながら、お母さんも全然責めてないし、お子さんのことも全然責めてないし、だからなんか両方を癒してあげてるような感じが、問診の中でも感じられますね。
ただ実際はありのままの本人の姿を、どうしても親なので、うん、先生たちなので、うん、ちゃんとしなきゃもっと良くしてあげようって思っちゃうんですよね。
うん、
だからありのままの姿をお伝えして、うん、いいところもありますよっていうだけで、
うん、
親御さんの愛情しっかりあるんで。
そうね。愛情があるがゆえにっていうところで、やっぱり将来を心配してというところが、
ね、
多分親御さんはね、あるんですよね。だからこその、不安だったり、ね、心配だったりっていうところなんですけれども、でもやっぱり、本当にそのあるがままの、ね、はい、本来は自分の子供をそのまま認めてあげたいっていう気持ちは、どの親御さんもあるわけだから、
ね、
それをね、先生がすごくこうフォローアップしてあげて、そこを引き出してくれてるっていうのが、すごく感じられますね。
ありがとうございます。うん、一つは多分僕らが伝えられるのって将来の姿ですね。例えば中学生にもなって、椅子から立ち上がってフラフラしてる子って、小学生に比べると減ってくるじゃないですか。
はい。
で一方でさっき言ったような大人になっても忘れ物残る人いても普通ですよねっていう、
うん、
まあ、こういった将来の姿をお伝えしてあげると、ちょっと今が大変今が大変って目線が近くなってしまっているお母さんたちに少し余裕を持ってもらえるかなと思ってます、
うん、いやでもお母さんが余裕を持つとだいぶお子さんも変わってきますもんね。
そうですね、
うん、
実際これって発達障害だけの話じゃなくて、
うん、
普通の子育ての話だと実は気づかされたりします。
本当ですね、はい、先生、はい、先ほどもね、そういうふうに、まあ、もう精神的な部分をこうフォローアップしてあげるということでだいぶ改善していくことが多いかと思うんですけれども、そういう治療に対してお薬とかっていうのもあるんですか？
そうですね、うん、発達障害にもいろいろありますけど、
うん、
ADHD に関しては、まあ、実は100人中5人も ADHD で困ってらっしゃるので、
はい、
まあ、こういうのは研究が進んでお薬っていうのが開発されますよね、
うん、
でも大体のお母さんたち抵抗がありますっておっしゃられます。当然だと思います。でもまあお薬に関する知識ってお医者さんしかお薬を処方する免許を持っておりませんので、
はい、
例えば他の方のインターネットの情報とかだと、なんて言うんですかね、例えばお薬飲んだこともないし使ったこともないけどなんか嫌いだから反対って方とか、まあ、副作用がたまたま出てしまって皆さんに知ってほしくて書きますっていう方々とかは積極的に書かれるんですけど、お薬で効果が出てよかった人ってわざわざ書かないんですよね。
そっか、
そうなんです。
なるほど、
うん、なので少しそこには偏った情報もあったりするので、
うん、
まあ、せっかくこうやって診察に来る機会があるならばお医者さんに聞いていただけるといいかなと思っていますし、僕らも無理に飲みなさいとかは言わないので、
うん、
ご安心ください。
わかりました。先生、本日はね、まあ、こう、私も初めての経験で、子供とお母さんという役をさせていただきましたけれども。
ありがとうございます。
今日ね、お聞きの皆さんはとてもわかりやすい内容だったと思います。本日は、琉球大学精神科神経科の石橋貴夫先生をお迎えして、うちの子は発達障害でしょうか？というテーマでお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。